今日は聖霊降臨日であります。キリスト教の三大祭りの一つになるわけでありますが、これをペンテコステと呼んでまいりました。これは旧約聖書で示されている、つまりユダヤ教の一年の三大祭りの一つであるわけですが、その意味は第50あるいは50番目という意味です。で、何から50番目かと言いますと、ユダヤ教での三大祭りの一番最初の祭り杉越祭から50日目ということです。で、ちょうどキリスト教においては杉越祭にイエス・キリストが十字架につけられたということですから、イエスの十字架につけられた日から50日目という意味にもなります。今日の聖書の五旬祭の日が来てっていうのは、そういう意味でペンテコステの、つまり当時のユダヤ教のお祭りの日が来て、で、これは当時においては全世界からユダヤ教徒がいわゆる巡礼をしてですね、エルサレムに宮詣をするという習慣になっていたわけでありますが、そこで一同が一つになって集まっているととこう書いています。この一同というのは前後関係から見るとどうも十二使徒のようです。彼らが一つになって集まっているという、この一つっていうのは旧約聖書のによく使われる表現なんです。旧約聖書を読みになると、人々は一人の人のようになってっていうような表現がございます。だからみんなが、まあ、いわゆるこう気持ちが一致したっていう時ですね。つまり十二使徒が一つになって集まったっていう、この一致はどういうことかっていうと、これは教会における一致のとっても大事な意味ですが、信仰告白において一つになるとか、あるいは礼拝という形において一つになっているっていうことよりも、もっと心の一致、それは十二使徒においては共通の体験の中で共通に体験した自分たちの共感であります。それは自分たちが全てを捧げて従ってイエス・キリストが十字架につけられた時、例外なしに自分たちはイエスを裏切った。これが一つですね。そしてそのイエスが私たちを、十二使徒を許していてくださるっていうことが分かった。つまり許された罪人として自分たちは同類なんだ。だから罪人としての一体感、これが教会の一体感ということです。ですから何か理想的なある状態に達した人々で一つになるっていうのではなくて、最低のところでつながっている。そういう意味で信仰を持たないでいる人々、この世の人々ともキリスト者は一体感を持っていなければならない。それがいつの間にか信者が上で、洗礼を受けてない人は滅びゆくかわいそうな人みたいな信仰のあり方によってキリスト教会は堕落したというふうに思います。ですから今日は教会の原点に帰る日です。罪人としての一体感、しかもお互いにそれぞれみんな違うけれども、イエスを裏切り、あるいは絶えず裏切り続け、そして同じように絶えず許された者同士、つまりお互いに大きな顔はできない存在なのだっていうこと、これが十二使徒たちの一体感でありました。罪人として一つだっていうふうになると、これは私がよく使うことですが、いわゆる悪友の 交わりができるようになる。悪友というのは互いにざっくばらんに話すことができる。もっと普通に言えば人に言えない悪さを共にすることができるほどに信頼できる仲間という逆説的な意味がありますね。ですから教会の交わりというのはそういう悪友の交わりなのだということですね。それは一人一人が完全に解放されているということです。自分たちはこのままでいいんだったと。それまでは誰が偉いかとか自分は何番目だとかそういうことにこだわっていたけれども、丸裸のまんまでイエスがいいからついておいでっておっしゃってくださってる。その次に、そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまったという表現がございます。これは全部文学的な表現です。聖霊が下るというのも文学的な表現だと考えてください。時至った時にこれを私は気づかせる神というふうに名付けるんですが、心の内に働いてそうなんだって自分の本当の姿に気づかせてくださる。偉そうなこと言ったって大したことなかった、これもあったじゃない、矛盾の同居ができるようになる。全部長所ばっかりじゃない、長所はそっくり欠点なんだというね。だから私の中に天使もいるけれども悪魔もいるっていうことを素直に受け止めるようになれると、別に偉そうにする必要が一切なくなってくるわけです。そして自然に人を見上げる。つまりそこで弟子たちが本当に自分のそのままの姿に帰って、それが一人一人自分の言葉で語り出したということですね。そうするとエルサレムは天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたがと書いてあります。いわゆる帰国子女じゃないですけど、帰国した人々。そしてその国々っていうのはあのエルサレムを中心にしてずっと見ると東北からこうぐるっと半円形でこう地域を、当時の全世界です。そしてユダヤ人は紀元前722年のアッシリアによる捕囚以来ですね。そしてその後587年バビロニアによって捕囚をされて、で全世界に散らばざるを得なくなったんです。そしてそこで代々過ごしている。ですからヘブル語が自由に使えるはずはないのですね。それで当時の共通語であるギリシャ語の旧約聖書が編集されて、それが使われるようになった。だから本来エルサレムに戻ってきてもその母国語が自由に操れるはずはなかったと思うんです。必死になってバイリンガルに生きて、時々はバカにされっていうね、そういう風な状態の中でいながら宮詣でだけはしていた。自信心深いっていうね、そこでかろうじてつながっていたけれども、そこで十二使徒たちが語り始めるのを聞いて、それがおそらく私は直接にいろんな言葉を使ったんじゃないと思うのですけれども、違う言葉を使っている人々にそのまま伝わったというふうに言っていいと思うんです。つまりあるがままで裏側に変な気持ちを持たないで、あるがままに発した言葉は素直に伝わる。つまり赤ちゃんの声、赤ちゃんの言葉は別に言葉になってなくてもちゃんと大人に伝わり親に伝わるように、そこへ来ていた人々はみんな何か心に伝わってくるものを感じたに違いない。それがいわゆる多国語現象っていうんですか、そのいろんな言葉で語り出したっていう、それがまあおそらく古代のキリスト教会においては不思議さを強調したいからこういう 表現になったと思うんですが、事実はとにかく一つのポイントです。伝わったっていうことです。だけどそこでもう一つ言えることは、でも伝わってない人もいる。だから私がいつもあるがままでいれば全部常に相手に伝わるはずだと思い過信しないことです。相手の状態によっては、何を言ってんだあれ、朝から酔っ払ってるだけだって冷やかす人々もいたっていう、これがこの著者のルカの一つの書き方の特徴なんですね。一つ何かがあると感動する人と批判する人が現れるっていうね、そういう書き方をするんです。特に11節の、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは、つまり自分たちの言葉で福音を聞くっていうことができたっていうのは何ということなんだろう。それが真実のそのまんまの言葉です。つまり自由のに解放されたものの証というふうに言っていいと思うんです。そしてそのキーマンが十字架のイエス・キリストだったということですね。そのように解放された人というのは必ずユーモアが伴うはずです。つまり自分のあるがままの姿を見ることができるだけではなくて、ちょっと離れたとこから自分を見て、その時の自分の姿がとっても滑稽だったっていうことを自分で笑えることをユーモアというんですね。つまりそれが本当に自分を客観化できるようになったということです。それは逆に人の共感を生んだ。そういう書き方をしてないのですけれども、私はこの十二使徒たちのユーモラスな表現が心を打っただろうという想像をするのですね。で、犬飼美智子さんが書いてらっしゃるものの中に、敗戦近くの出来事が紹介されていました。広島からそんなに遠くない、冬は滅法寒い谷間の小さな道にスペイン人であるという理由で収容所には放り込まれなかったけれども、常に監視されているこのカトリックの宣教師がいた。で、憲兵が絶えずやってくるんですね。毎日のようにやってきて大変威張って、毎日同じことを聞くんだそうです。名前は、生まれは、どこで生まれたっていうね、それを聞くもんですから、第1回の時にはここですってそのまま答えるんですけども、その上に指紋をなさせられるんですね。ですから次の日また同じようなことを繰り返し聞くもんですから、余計滑稽になったんですね。だから名前はって聞かれたら、名前昨日と同じって答えたんですね。そしたら急にビンタがバーンと飛んできて、それで倒れたんですけども、神父はにっこりして、日本にはもう長いんだけれども、でもこの地方に毎日名前を変える習慣があるなんて知らなかったって答えたり、そうするとまた余計憲兵が怒ってまた殴り倒したんですね。ふざけんなこの野郎つってぶったたかれた。それが何日か繰り返されたらしいんですけども、幸い憲兵、担当の憲兵が変わったらしいんです。新しい憲兵が来てですね、でまた同じように同じことを聞くんですね。なんかね、暇だなという感じになるでしょ、少し今の時代から見るとね、憲兵がやることもっとあるんじゃないっていう感じがするんです。ですからこの神父さんはそういうことを自分でも感じてたんですね。むしろだんだんかわいそうになってきたんです、その憲兵がですね。だから最初はちゃんと答えた。で、翌日来た時にまた同じように言ったんですね。それで、名前、昨日と同じ。生年月日も昨日と同じ。指紋も昨日と同じです。ってこう答えたら、 その新人憲兵は最初あっけに取られたんです。だけどそれまでの肩怒らせてた姿勢がひょっと溶けてですね、そういえば私だって名前は昨日と同じだっていうふうと答えたんですね。そうすると神父は、じゃああんたと私は同類だね、よかったねっていう、そこでこう敵 味方みたいだったのがずっと通じ合ったっていうのですね。でご存知の敗戦になった。憲兵をしてた人っていうのは追及されるわけですが、ある時に教会にですねの門を叩く人がいて、ヨレヨレの服でですね、みすぼらしいんですけれども、顔に見覚えがあった、あの新しい方の憲兵がやってきて、そうすると神父さんは、おお、あんたがよく来た、どうしてるねって尋ねるんですね。で憲兵は寂しく笑って、名前は昨日と同じ、でも職は同じでなくなった、元憲兵といってみんなにいじめられるんだよ神父さん、進駐軍の裁判にも引かれるかも、でもあの日同類だねとは、あんなにいじめた憲兵の片割れに呼びかけてくれた神父さんに会いたくて、友達が欲しくてねってぽっそり語ったんですね。そして、神父は元憲兵の方を優しく抱きしめて、とっくに我々は友達なんだよ、同類という言葉には友達の意味も兄弟の意味も入っていたんだよ、昨日と同じ、あの日と同じ、進駐軍には私が取りなすよ、兄弟だもんね、憲兵の目から光る一筋のものがあったっていう、そういうストーリーです。それが自分の言葉で語る、自分の言葉では自分を本当に客観化できる、それを助けてくださっているのが聖霊です。ですから聖霊に委ねるときに私たちは一番自由になれると信じています。祈りましょう。聖なる御神、この日も鼓動の礼拝にお招きいただいて感謝します。どうか私たちもあの人たちと同じように主キリストを裏切り、そして主キリストに許されているという共通の体験を持っています。どうぞいつもあるがままの自分が、その自分の言葉で人々に語り続けていくことができますように、そしてあとはまた聖霊がいつも誰かにを捉え導いていてくださることを信じ続けていくことができるように、どうぞ導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。